こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。間取りの模範解答、心地よい住まいを作る建築家の視点は、建築家31階が住宅の間取りを単なる部屋の配置図としてではなく、暮らし方を形にするための設計課題として読み解く実用的な建築書である、住まい作りでは、LDK の広さや部屋数、収納量といった要望が先行しがちだが、本書が扱う中心的な問いは、それらをどのような関係に置けば日々の行為、家族の距離感、光や風の感じ方が整うかという点にある。複数の建築家の視点を通じて敷地条件、動線、採光、プライバシー、将来の変化など間取りを左右する条件の重なりを考える。唯一の正解となるプランを提示する本ではなく、なぜその構成が心地よさにつながるのかを検討するための模範解答を集めた一冊として位置づけられる。新築やリノベーションを検討する読者に加え、住宅図面を読む基礎を身につけたい人にも向く。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、必要な部屋を並べる発想から暮らしの関係を設計する発想へ。本書の重要な出発点は、間取りを面積表や要望リストの解決として終わらせないことにある。住宅ではリビング、個室、浴室、収納といった無の目を満たしていても、食事の準備中に家族がどこにいるのか、帰宅後に荷物をどこへ置くのか、来客時に私的な領域をどこまで見せるのかによって使い心地は大きく変わる。建築家の視点は、各室を独立した箱として扱うのではなく、行為の連続と視線、音、移動の関係を調整する点にある。例えば LDK を一体化すること自体が目的ではない。料理、食事、くつろぎ、学習、洗濯といった行為が同時に起こる場合に、近さが助けになるのか干渉になるのかを見極める必要がある。本書の模範解答は、定型的な部屋数の正解ではなく、生活の優先順位を空間のつながりとして翻訳する考え方を示す。読者は図面を見る際、部屋の名称や畳数だけでなく、隣接関係、出入り口の位置、視線の抜け、家具を置いた後の余白まで確認する習慣を得られる。次に、敷地の制約を欠点ではなく、採光、眺望、居場所の条件として読む心地よい間取りは、一般化された平面の型を敷地へ当てはめるだけでは成立しない。本書が建築家の仕事として浮かび上がらせるのは、方位、道路の位置、周囲の建物、高低差、窓から得られる視界といったコトイキャワジェンを読み、それを住空間の質へ変える作業である。南向きの大開口は有効な手段になり得るが、隣家が近い、道路から見えやすい、夏の日射が強いといった状況では、単純に大きな窓を設けても快適とは限らない。必要なのは、光を入れる場所と抑える場所、外へ開く場所と守る場所を分ける判断である。敷地の狭さや変形、周辺環境の厳しさも、光の取り込み方、階の重ね方、庭や中間領域の置き方を工夫する契機になる。ここで言う模範解答は、条件の少ない理想的な土地を前提にしたものではない。制約の中で優先順位を定め、居場所ごとに異なる明るさ、落ち着き、外部との距離を与える回答である。住まい手にとっては、土地探しや設計依頼の段階で延床面積だけでなく、敷地が可能にする暮らしの方向を考える手がかりとなる。さらに、動線は最短距離ではなく、家事、帰宅、来客が交差する場面で評価する間取りの良し悪しを動線で検討する際、移動距離を短くすれば良いという理解は不十分である。本書の主題に沿って考えるなら、重要なのは誰が、いつ、何を持って移動し、どの行為同士が重なるかである。買い物から帰って食品をしまう、洗濯物を洗う、干す、畳む、収納する、子供が帰宅して手洗いや着替えをするといった反復行為には、それぞれ異なる必要な近接関係がある。一方で、家族の生活動線と来客の動線が不用意に重なると、落ち着かなさや片付けの負担につながることもある。水回りを集約すること、玄関から収納へ直行できること、キッチンと食卓を近づけることは有効な場合が多いが、どの家族にも同じ配置が最適とは言えない。共働きか、在宅時間が長いか、子供の年齢はどうか、洗濯を室内外のどこで完結させるかによって評価は変わる。本書は、平面図を静的な図として眺めるのではなく、一日の時間の流れを重ねて読む重要性を示す。設計前には、自分の生活を時系列で書き出し、頻度の高い行為と衝突を避けたい行為を整理することが、具体的な要望へ変換する実践になる。そして、開放感とプライバシーを二者択一にせず、境界の濃淡で両立させる。住宅で求められる開放的という言葉は、壁を減らし、大きな一室を作ることと同義ではない。本書が扱う建築家的な間取りの考え方では、開放感は視線の抜け、天井高の変化、外部との連続、明るさの分布などによって生まれ、同時に安心して身を置ける領域も必要になる。家族が集まる場所は、互いの気配を感じられる範囲が良い場合がある一方、仕事、学習、休息、着替え、 来客対応には視覚的音響的な距離が求められる。したがって完全に閉じた個室と全面的に開いたワンルームの間に多様な中間状態を設けることが重要になる。6、階段周り、土間収納、建具、窓の位置などは単なる付属要素ではなく、視線や移動を選別する装置として働く外部に対しても同じで、採光を確保しながら道路や輪郭からの視線を避けるには開口の向きや高さ、庭との距離を丁寧に考えなければならない。本書の価値はプライバシーを閉じる、開放感を開けるという単純な対立に還元しない点にある。住まい手はどこで家族とつながり、どこで一人になりたいかを具体的に考えることで適切な境界のあり方を設計者と共有できる。最後に変化する家族構成と家具の使い方を見込み、間取りの余地を残す住宅は完成時の家族像だけに合わせて固定すると長い使用期間の中で使いにくくなる。本書が促す間取りの読み方には将来の変化をあらかじめ織り込む視点も含まれる。子どもの成長、独立、在宅勤務の増減、親との同居、趣味や収納物の変化によって必要な個室数や居場所の性格は変わる。とはいえ予測できない将来のために全てを課題に用意すれば初期費用や日常の管理負担が増す。重要なのは変化が起きた時に使い替えやすい骨格を作ること、そして用途を一つに限定しすぎない余白を持たせることである。ここで家具計画は不可欠となる。図面上で部屋が成立していてもベッド、机、ソファー、食器棚、衣類収納を置いた後に通路や扉の開閉が確保できなければ実用性は下がる。収納も量だけでなく何をどこで使うかに対応して配置されるべきである。本書は間取りを完成図として消費するのではなく暮らしの変化に応答する基盤として考える契機を与える。読者にとっては可変性を特別な仕掛けと捉えるより用途の重なり、家具配置、将来の区切り方を早い段階から検討することが現実的な方法となる。結論として、本書は住宅購入や新築、建て替え、リノベーションを控え、間取りへの要望をまだ整理しきれていない人に特に有用である。また住宅の図面を見る機会はあるものの、面積や部屋数以外の判断軸を持ちにくい人にも適している。得られる実践的な利点は、設計者や施工者へ要望を伝える際に広い LDK が欲しいといった抽象的な言葉を、最高動線、収納、家族との距離、外部との関係といった検討可能な条件へ言い換えられることにある。知的な利点は、住宅を商品企画や流行の間取りとして見るのでなく、土地と生活の相互作用から読む視点を身につけられる点だろう。類書には人気プランを多数紹介するムックや住宅設備、収納のノウハウに重点を置く実用書が多い。その中で本書は建築家31回という複数の建築家の視座を通じ、一つの提携会を押し付けず、条件に応じて回答が変わることを示す点で異なる。模範回答は模倣すべき図面ではなく、判断の根拠を学ぶための題材である。住まい手自身が生活を観察し、敷地と図面を読み、設計の対話に主体的に参加するための基礎を与える一冊と言える。ご支援いただける場合は建築家31回、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。